どうも、リクです。
あ、どうも、富蔵です。
クミ姉にも来てもらってます。
クミです。
そうなんですよ。君のお嫁さん可愛いよね。
本郷だろ？
うん。アニメカンコレの、僕最大の不意打ちはそこだったんですよ。めっちゃええ子やんって毎週思ってる。本郷
はそう。可愛いだけじゃないんだよ。
めっちゃええ子なんよ。
包容力もあるしね。
うん。
いたよ。
お姉さんはすごいって僕思ってる。
そうだろ？それ、あ、ちょ、やっぱ、ついつい言い出してしまった。こいつ、こんな、あの、やつよりもいいだろう。ダメだこいつはとかって言いそうだった。
僕の流情はもう一生動くことはないんだろうな、と、こう、諦めがつきましたけどね。
まあ。
この間、珍獣風がちょっと空襲にあったんで、あの時に多分もう流情は偉いことになったやろうな、ということで自分で。
偉いこと。まあ。
まあ、ほんま、夕立ちゃんの体が発光ダイオードみたいになって、どうすんねやろうと思ったら、あの、露骨なまでのこう、何ですか、あの、工場が見れたんで、ちょっと爆笑してしまったんやけど。
ああ。
うん。ああいうところ、ああいうところを笑わないとって僕は思って
たけどね。そうじゃないんですか？
そう。あそこで金剛ちゃんが寝転んで手をワキワキさせてたのがすごくまだ、なんていうんですか？
ワキワキ。
あの、金剛ちゃんの使い方がうまい。
いや、かわいいね。
かわいいですよ。
かわいいよ。いや、もう俺、金剛かわいいに尽きるよ。
ね、だから、まあちょっと、ね、皆さんに言っときたいんですが、始まる前にですね、今日はこんなテーマでやりたいんですけどって言ったら、カンコレの話じゃないんですかって言われたんですよ。お前またすんのかって言う人もいるかもしれないですけど。
まあ、黙っとったらカンコレのことだけずっとなんかね、1時間でも2時間でも話し続けるからね。
多分これ、僕がドッグデイズ見て好きやったら、それはそれで多分ドッグデイズの話ずっとしてたでしょうね、この番組。
ドッグデイズでもいいよ、ドッグデイズでも。
ええ、
ドッグデイズはいいよね、やっぱり雪風はいいよ、雪風は。
なんかあったん？
なんで？
なんとなく。最近一挙放送とかしてはったし。いや、おとといは1時ぐらいに顔出せへんから、ブースに。イベントのブースね、
うん。
あ、これは寝てるなと思ったんですよ。聞けないなと思って。2時ぐらいに気がついたんかな、俺あれ。
うん。
うん。そうそう。
そう、散々ドッグ映像見ながら酒飲んでね。
うん。
いいよな、雪風はいいよな、とかって言いながら、こたつ寝てた。
なるほど。こたつ寝るの気持ちいい時期やしね。
いやー、気持ちいいね。
テストテストテストテスト。あ、今ちゃんと動いてるっぽいな。でもこれね、でも富蔵さんは今出たんかな。
はいはい。
あ、いるんだね。どうも、リクです。
はい、富蔵です。
今日はクミネーにも来てもらってますので、はい、クミネー。クミ
です。
これ実は3回目なんですけど、今回非常に回線が調子が悪い。でね、鳥頭って、ジンクスがあるんですよ。僕が意外ときちんとテーマについて考え、メモを取り、調べ、ノートに書き取り、準備をすると録音ができないっていう。
そんなことしとったん今日。
してますよ今日は。そら
やっぱり。さっきフリートークの時は全然大丈夫だったもんね。
でしょ。
うん。
でいざ自分の中でこのテーマをそうややってみようと思って、やっぱやるからにはちょっといろいろ。知識的にも古いものがあるからなぁと思って、今どうなってんやろ、現状と思って調べていって、ノートに書き取ったりしてたんですよ。時間を見つけて。ほんなら繋がらないっていうね。そう。っていうのがあったんです
けど。ブチ切れるっていう。
そう、ブチ切れるっていう。そうなんですよ。 ていうのが、今もちょっと若干ブツブツ言ってるの怖いんですけどね、僕。
あらら。
まあ、今ね、録音しなかった前までは、富蔵先生は、ずっとカンコレの話をしてらっしゃいました。
そうだね。
暑いね。
いやダメだね。
終わりが見えないよね。
終わりはあるんだよ、終わりは。終わりはあるんだけども、きっとあるんだけども、それに向かってこの、やっぱり議論したいわけだよ。
そうだね。あなたにとってのなんかカンコレはずっとヘビが自分の尻尾食ってるような感じがするんだよ、僕。
ウロボロ
ス。ウロボロス。
なんかね、そんな感じがするんですけど。いやちょっとですね、今回ですね、リクさんっていう人がリクエストがありまして、
はいはい。
本屋について喋りたいって言い出してるんですよ。
本屋。
で、単純な話、本屋、富蔵さんと結構、遊んだりしてても、ふとしたことで富蔵さんが、あれはどうなんですかって言われることがあるんですよね。出版業界について、これこれどうなんですかとかっていうのが僕が昔も、まあ、本屋に勤めてたっていうのがあるんで、今別の仕事にしてるんですけど、その点で、ああ、これは多分こうなんじゃないのみたいな話をしてて、ふと思ったんですよ。今もあんまり変わってないんかな。でも8年ぐらい離れてるんで、業界的に。ね、なんでここに曲ミネを呼んでるかといえば、もともと本屋でバイトしてたんだよね。
あ、そうなんだ。
あ、一応正社員だったんだけど、
正社員やった。
勤めてない。そうなんよ。
え、それ、どれくらいおったん？
2、3年。
あ、2、3年本屋さんしてた
ん？
あら。
そう。なんで結構内幕は知ってるね。
で、移動になって、雑誌コーナーだったのが移動になって、美術の方になって。
ああ、いわゆる担当が変わった、ああいうや
つ。美術はなと。専門書はなと。
まあ、そんな。
やめますと。
美術か。美術
な。
もうそんな。
まだ若かったけどね、その頃は。
へえ、本屋さんやったんや、じゃあ。
そう、ちゃんとしよったよ。
ちょっと、梅田でね、そんな本屋さんを教えた組にも聞きたいんですけど、梅田がね、熱いんですよ。
うん、そうなの？
ほんで、今ちょっと URL 飛ばしたんですけれど、
ああ、あるね。はいはい。
梅田書店戦争っていうのが起こってるんですよ。う
ん、へぇー、ほんまに書いてある。本当に書いてある。
で、
蔦屋
書店が5月に開くんですよ。
うん。
今、大阪駅に完全に隣接してるところに、うんうんうんで、そこが開くと、今合計で梅田に200坪以上の書店が、うん、7店舗ですね、
うん。
集まるわけなんですよ、大阪。
はいはいはいはいはい、はい。
7店舗
もね、いっぱいあるんだね。
7店舗もいるんかなって、正直思ってるところもあって。
純駆動とかがあるんじゃん。
純駆動だけで、名前だけでももう3つあるんですよ、今。で、紀ノ国屋だけで、1、2、2つか。ほんで、これ、規模数がちっちゃいところを入れなかったら、紀ノ国屋は、もうあと2つあったと思うんで、
4
つあるんだよな、確か。でも、そのコミック専門店、紀ノ国屋さんのコミック専門店は店閉めるらしいんですよ。
うん
今年。なんかそういうのがちょっと梅田の書店の構造が変わりつつはあるんだけれど、
うん、
そういう中で、ここ最近自分の中ではちょっとショッキングやったんが、純古堂が解散するっていう話。
うん、
解散？
解散。名前がなくなるんですよ。
へぇー。
純古堂。
じゃあ今あるところはどうなるの？
丸善になっちゃうんですよ。
あ、そうなん。
まるで
九
州合併されていくんですね。
私そっちの方が好きだな。
なるほど。
まあね、まるぜんはね、やっぱりいいよね。
何か名前的には好きだな。
まるぜん純駆動になっていくみたいで。
そうね。
そういうことね。ねサークル系サンクスみたいな感じを。
なるほどね。
ああ、でもそうか。
そうなんじゃ。
この、 もともとこの閉店したお店二つあったんやけど、
うん、
ブックファーストと朝日屋書店本店で、うん、両方とも僕が重宝してた書店やったんですよ。うん、
はあ、そういうこと。
うん。それこそ専門書が結構あって、重宝してたんやけれど、結局は、全部ここ二つとも閉めた理由が建て替えなんですよ、ビルの。
はいはい。で、また入ることにはなっとるわけ？それ。
朝日屋書店は入ることを断念しました。
あ、
っていうのはもう競争をここでしても、うん、仕方がない。ここね、建て替えられると何が発生するか、家賃が高い。
そうなんよね。そうなんよ、ね。
借りてられない。だから、この辺がちょっと梅田界隈が今ちょっと賑わいがあって、この書店戦争という響きが、すっごく皮肉にも、うん、池袋書店戦争というのがあったんですよ。
うん、
昔ね。それこそ、9年、10年前ですかね。2004年、5年あたりに池袋に純駆動でっかい8階建てのがドカーン出てきて、で、その向かいが、西武百貨店っていうか、西武のリブロがあって、で、そのリブロの同じビルの建てないの、建屋の中に、紀伊国屋もあったりしてたんですよね。それでしのぎを削ってたんだけれども、結果的にリブロが閉店することになって。で、この閉店が、一般的には、競争に負けたんだな、思う話なんですけど、内情は、西武百貨店と、セブン&セブンイレブンですな、単純にや。セブン&アイか。
うん
うんうん、あそこが、取り次ぎが違うんですって。わかる？これ。取り次ぎと、いわゆる問屋さんが違うんで。
う
ん、
違うってことか。
東阪と日阪。
そう、東阪と日阪なんで、その結果、リブロが閉めざるを得なくなってるっていう、噂が書店さん界隈で出てるっていうのが、うん、今の現状なんですよね。うん、で、これが、一般の人に、わかるかどうかっていうのが、ふと、思って、たときにちょうどなんじゃかんじゃと書店業界って富蔵さんがツイートをこっちに飛ばしてきたのを読んでて、そうやんなって、管理の一つからして不思議なこと多いよなと思ったことはあったんだわ、うん、ほんでちょっと本の話でもしてみて、本屋の話がしたいなとは思ってたんやけど、そうか、でもやっぱ組ね、雑誌と専門書は違ってました、うん、
なんか客層が違うじゃん、もうすでに。
あ、
で、一人が長い。
ああ。
相手をするのが長い。
ああ。
私、座り読みっていうのがどうも好きじゃないんよね。
なるほど、なるほど。
だから、純駆動が広島に来た時に、うん、この本屋は何だと。
ああ。
座り読み推奨なのかと。
ああ。
図書館か、ここはと。
ああ。
つばつけとるやんけ、このおっさんと。
ということは、
この雑誌誰が買うんやと。
椅子と、あれですね。椅子と机を置いたことに腹立てたタイプですね。
そう。そう。で、私はここでは絶対に買わんぞ
って。ああ。僕と同じ口。
思ったね。これ誰もないんですか、聞かねえけど、いちいちって。
いわゆるサービスっていう、なんでも、富蔵さんってあれ、机とか椅子置いてあったんてどう思った？普通に。
純駆動ですよね。
最初にしたんが純駆動なんよ、あれ。
ですよね。
うん。
純駆動の、うん、特に多いのは神戸だと思うんですけども、
はい。
三宮の本店なんですけども、うん、あそこね、うん、特にね、2階あたりが多いんですけどね、うん、ガラス張りなんですよね、片面が。
だね、う
ん。で、そこのところに段差があって、うん、そこでずらーっと座ってるんですよ。だから、どうってわけでもないんだけど、
うん、
そこに僕も一緒に並んで座って思うとは思わない。
ダメやんけ。売り物やんけってなるよ、こっちから。
そう。なんかね、そこに積んだら積んだかにして、呼んでるわけなんだよね。
うん、そうなん
や。なんかそれって、どうなんだろう、これ許しちゃうのは、 こういう光景っていいんだろうかって思うのはね。もともと純駆動って、店内に喫茶店があったんですよね。
う
ん、
そうね。
あるよ、あるある。
で、本買ったら、喫茶店利用券ってくれて、
そこで、
そこで読めるっていう。
そうそう、めっちゃそれ、話題になってた。
うん。
当時。うん。
今は
あれはありかみたいな話してた。
三宮本店の、中閉まっちゃって、
うん。
で、提携しているとこの喫茶店で読めるんですけどね。うん、飲めるんですけど、うん、それはまだありじゃないかって思うのね。
うん。
買ったやつを、ちょっとじゃあ、立って、探して疲れただろうから座って、まあ一杯飲みながら、ちょっとゆっくりしてってっていう、僕それはありがたい配慮かなと思ってたんですけど、うん、買う前から座り読みするのはね。
そうなん。で、専門書はわかるんよ。何万円もする本ならじっくり選んで、買うと。いうのはわかるんだけど、
うん、
もうなんかおっさんとか、
うん、
しおり挟んどったりするじゃん、次の日読むんか。
いますね。
います、
います、います
。あるよ。
普通、いますよ。身長、身長者の本なんか、しおりの紐が丁寧についてるから、その紐がさ、外に出てるんよ、ピロンって。っていうことで、そこまで読んどんね。
お
それを棚にさせて帰りはる人とおるのよ。
そうなのか。
で、俺が遭遇したお客さんって、俺それ気がついて、元に戻した中にいるっと。ああ翌日来はったんですよ、同じ人が。わし、ここま、どこまで読んでたかわからんようになったやないか、って言われたことがございます。
そう。で、納品書じゃないけど、紙を挟んどる人がね。
そうそう、紙を、スリップ抜く、抜いてしおり代わりにする人、コツ腹立った。
そらそら。
はい。本屋側からすると、
ええ。
あれはどうなんかなと。これ図書館じゃないし、売り物だよねって、まだお金払ってないよね、この人たちは。
そうやねんな。多分、書店に勤めてる人やと、この話を絶対にどうしても出てきてしまうやろうなっていうのを僕もノートに書いてました。
それはね、本は買ってものやっていう、
うん、
前提からして考えると、僕の中にはそういう発想浮かばなかった。
なるほど。
そういう人がいるという発想もなかった。
なるほど。
うん。僕の中では、私は考えられないから、そういうことするっていうのが。
うん、うん、うん。そうだ。でもね、実際そうなんよね。
だから、もともとはライトノベル、我々大好きライトノベルとかも、あんなシュリンクしてなかったのよ。
ああ、
はい。昔は。
ああ。
電撃文庫とかも。ほなら、立ち読みしに来る人が毎日同じ人やね。ほんで、一冊二冊読み終わった、さーっと出ていったら、お昼ご飯食べに帰りはんねん。ほんで、また2時ぐらいにふっと現れたら、次夜までやるとかいう話題がすごく、続いて、やむを得ずもうシュリンクし始めた書店さんとかが結構多かって、
そう。
一巻からずっと読むとかね。
そう、一巻からずっと読むとか。
そうなん。
ほんなら、だからそういうのがなんとなく、そういうのも全部じゃあ、椅子と机を置くっていうのは認めんのかっていう風な気持ちにはなったのは確か、うん、あの時、うん。
だって、ああやって読みよる人って買わん人の方がもう多いんよね。
圧倒的に多いね。
うん。
うちの地元の書店さんも、椅子置いてた時期があったんやけど、椅子二つ並べといたら片一方に本山積みになってて。
まあそうなるよね。
で、座って、ね、読んではんねん。もうさすがにこれは、で、ほんでそれを棚から持ってきてね、その一冊しか入ってなかったら、それ探してる人もおるわけや。
そうよね。そうよ。なんですかって聞くもんね、やっぱりね、店員さんに。
店員さんも棚になかったら、おかしいなってなるわけや。
そう。で、コンピューターとかまで行ってね、パソコンの前まで行って、いや、在庫あるはずなんですけど、みたいな。
そうそう
そう。在庫あるのにおかしいな、この書店っていう顔すんねん、お客って。
そうだね。
そうやね。ほんで、俺なんかはもう、本屋を辞めて、こう、プラッとそういう書店さんに行ったら、そうやってやりとりをレジでしてんのを見てると、あそこに座ってるお客さんそういや、その系の本を山積みしてたよな、ふと思うわけ。
ちらっと見に行ったりするよね。
そう、見に行ったりする気になって。店員さんかわいそうやから。ほんで、ヒューッと見に行ったら、あー、ぽいなーと思って、声かけてあげることもあるけどね。もしかしたら、あの中にあるかもって言って、あって言って、思い切って声かけた方がいいかもしれないっすよ、言うて。 やり取りすることはある。うん、そういうのがちょっと続いてた時に、やっぱり椅子どけはった、その書店は。
やっぱりね、うん、だって座り読み。
椅子どけるぐらいやったら多分パソコン置いて検索機にしといてあげた方がええんちゃうのって俺思
う。そうよね。
うん、300坪以上の店やったらもう、うん、下手にあれするより。
あ、
うん、で、その、まあ、組姉がちゃんと話を振ってくれたなと思うんだけど、この、大阪梅田にできる蔦屋書店さんはカフェを置くんですよ。
うん。
まあでも、それは買ったものを読む。
店内のスターバックスコーヒーで、お買い上げになったコーヒーを飲みながら、購入前の本を読めるんですよ。
それは、
椅子の上で。
あ、そうなの？
そうやねんって。
いや
ー。多分その本屋行かれん。コーヒーこぼしたらどうすんの？
せやねん。コーヒーついた本を買うかって。
せやな。
黙って戻すでって。
戻すよね。
戻ってんねん。
まあ、そらすやろな。
必要として。そういうのがちょっと、すごく気になったのよね。僕はこの件を、その購入前の本を、そうやって机と椅子で、スタバのコーヒーを飲みながら楽しめるっていうふうに記事で書いてあったから。
は
あ、って思った
。楽しむんや。それは、もはや、ほら、うん、どこぞの図書館が、ほら、ツタヤでしたっけ。ツタヤ、あれもツタヤやね。委託して、
うん、
で、喫茶店が入ったって話があったじゃないですか。
うん、あったあった。
まあ、まあね、ゆずってあの辺やったらまだええやろ思うよね。まあ図書館の本やからさ。
うん、
まあ家でのコーヒー飲む感覚でやってもええと思うんやけど、売り物をやるっていうのはちょっとね。
うん、ちょっとね。
そらもう、どっか間違ってるよ。
なんか違うよね。
うん。
俺もちょっとその辺、大人向けの店作りやねんって、それが。
そうなの？
で、例えば、組姉が美術賞の、こう、担当さんやったら、うん、美術賞の担当って呼ぶやん。
うん。
違うね。コンシェルジュって呼ぶらしいですよ。当店のコンシェルジュがご説明しますみたいな感じで。
来たね。
ヨドバシカメラに対抗してんのかって俺は思ってしまいましたね。
なんかね、ちょっと違うんよね。
違うよね。
私は思うんだけど。
なるほどな。そうだな。
だから、やっぱりこの記事が、出て、いろいろな、ネット界隈のスレッドを覗いてみると、やっぱり意見としてはコーヒーこぼしたらどうすんねんとかね。
やっぱそうなるよね。
そうなるよね。コーヒーだけじゃないんちゃうんかとかね。
そうそうそう。サンドウィッチやろ、サンドウィッチ
は。サンドウィッチ本に挟むやんけとかね。
そんなとこでも書いとないわ。
ほんで、置こうとしてる本がアート系、旅行系、車系とかが多いみたいなよね。
うんうんうんうん。
いわゆるおしゃれな感じで作ってるみたいで、コミックと参考書がないんで、コミックがない時点でもう僕なんかはもう、来ないでくださいって。揃えてるんかなっていうイメージがあるけど、まあこれが1200坪ですよ。
ああ、そう。
うん、
旅行書とかさ、みんな写真撮る人とかもおるじゃん。
ああ、そう、写真撮る人。
ああ、そうやね。
携帯が出てからの最大の僕らの問題はそれでしたね、やっぱり。写真を撮って、お料理本のレシピの写真を撮る人とかは結構いました、やっぱり。うん。あれはすごく辛かったなぁと。注意したら、
怒りはん。そうだよね。そうだ。あとメモをね、書く人ね。
うん、メモを書く人ね。
メモね。
あとね、すごかったのは、やっぱり、もう僕、一お客さんやから言うけれど、そこから風俗店のお姉ちゃんに予約入れてたお兄さん。シティヘブンとかがまだ立ち読みできた頃ですね。
買えよ。買えよ。
どこどこ店、誰々ちゃんお願いしたいんですけど、予約してるお兄さん。横からダメですよっていうところまで。えって言われました。今じゃないと予約できないって言われた。
知らんから。
ありました。よかった。これは結構な体験でしたけどね、僕の中で。ああいう人もおんねんなぁとか思って。細木和子の六星占術のやつを、一生懸命その場で、占ってる子とかもいます、
ね。そこまではいいんだけどね。そこまでいいんだけど。
うん、
メモして、メモをするのもさ、その本の上でメモする人とかいるわけだ。本の上でメモ
する人。あの、僕が一番切れた本の上に濡れた傘置いてやがったやつ。
うわ、最悪。最悪。コンビニのものとかね、なんか置いとるよね。
そう。
あ、
それも濡れた傘をその本のパソコン書の上にバーン置いてあって、
はあ、
通りかかった時に、えって思って、あの、すいません、お客様の傘でしょうか言ったら、え、せやけどって言われて、あの、下のやつ全部売り物なんですけど、濡れちゃうんですけどって言ったら、ああ、いや、傘汚れるし下に置いたらって言われて、うん、お前ふざけんなになりましたけどね。
全部買えよってなるよね。
なる。うん、っていう話ですよ、言うて、すごい。ほんなら、あの、あげこ言われたのが、返品できるやん。
うわぁ、そんなしとる、うん、
これがすごくきつかったですね。うん、この返品っていうのがどうも、
うん、
やっぱり、他の業種と違うんだよね、
うん。
CD とかっていうのもあんまり返品ってないじゃない。
うん、
基本的にお店が全部抱えますよ。在庫抱えますよ。だから在庫調整もみんなしてやりますよっていう流れにある中、本って返品できるってもお客さんも知ってるわけよね。
まあね。
うん。ぶっちゃけ。ってなったら、ちょっと汚しても返品できるやんってなってくるんですよ。
うん。
感覚的に。
だから、
すごい、あの、一時期って本って、あの、なんていうのかな。雑誌とかもそうやったと思うけど、見本誌っていうのは、くくりがなかったと思うんだよね、俺。
ああ、なかったかも。
それがある、
ね、
時を境にね、ね、付録がまあ多くなったっていうのもあるんやけれど、
うん、
その見本誌のまあ、すごい、なんていうの、ボロボロになること。もう、それこそ
富蔵さん、読み倒してあるよね。
それこそほんま富蔵さんがバスに乗り遅れて、ああと思ってたとこ、後ろから俺に襲われてですね、身が流されて倒れてるような状態ですよ。表紙の原型がないぞ、おい、とかって思うときがある、うん、あった、うん。そういうこともあったけれど、だからそういう、感覚がどっかであんのかなと思うけど、実はあれ返品できないんだよね。これ富蔵さんとかは知らないと思うんですけど、単行本とかも3ヶ月以内に返品してくださいねって、ほんまは買い切りですよって言われてるんですよ、出版社の我々、書店民は。で、せやけど一応委託契約じゃあしときましょうかって言われるんですよ。っていうのは、向こうも置いといてもらわな、ロングテールで置いといてもらわんとあかんし、書店さんも本が棚に刺さってないと困るしっていうのがあるんで、お互いのまあ、共犯関係って言ってもいいと思うんやけれど、一応、あの、ずっと置いといていいですよっていう本と、この期限内に置いといてくださいねっていう本と、常備しといていいですよっていう本屋さん、本があるんですよ。常備っていうのは1年に1回入れ替わるんよね。その入れ替わるときにスリップがいるね、
うんうん。
そのスリップをしおり代わりにしとるね。あげこの果て、あの、ポケットに入れてしもたりしてなくしとる場合もあるんやな、これ。
なくなっとるときあるよね。あるよね。
私なんか下に落ちたりして、棚の下にスッと入ってしまってるパターン、
うんうんうん、
多分多いと思うんやけれど。だから、俺とかはもう、あれはもうそうなるのが嫌やから、一番後ろに全部、うん、入れなさい。
挟んでね。
挟み直しなさいって言って。出版社から来るやつって真ん中にスポンって入れてあるから、機械的にガッと入れてあるだけやから、それをもう、書籍担当の子と二人でザーッと後ろにシャシャシャシャシャーとこう、入れ替えたりして、初めて棚に出したりとかってしてるんやけれど。だからあれをいちいちまた抜いて、しおり代わりにされるのとかは結構辛いものがあったな。そういうところがあったんやけど、だからなんか俺この蔦屋書店のさっきの椅子と机とかスターバックスとか、
うん、
そういうものをお客さんって求めてくるんかな本屋にっていう疑問があるんですよ。
まあ来る人は来るんだろうね。
あるんかね。
やっぱり、うん、いややってる人がいるからやっぱりいるんだろうなと思うよね。多数かどうかは別にして。
だってあの海外の本屋さんってあんな感じなんでしょ？
ああ、そうか、そうか。
らしいじゃない？その、ゆっくり選んで、じっくり選んでくださいみたいな。食べ物をどうこうするのかは知らんけども。
ちっちゃいのよね、海外の書店さんって。
そうそうそう。
ビッグサイズじゃなくて、個人経営がやっぱり多いんで、 ほんで、そこに絡んでくるのが、あれなんですよ。問屋さんが向こうって、いろいろあるみたいね。
うんうん。
個人経営は個人経営の問屋さんがあるらしいね。
うんうんうん。
ほ
ん
で、悲しいかな。日本って、日韓東韓って言うとこしかないのよ。大きなところが。うん、でこの二つ以外は、大阪や栗田対応者、日京阪中央社とあるんだけど、全部で7つ、問屋さんがあんねんけど、この日韓東韓だけで、ほぼシェアを、ほぼ8割ぐらいかな、占めちゃってるのね。ほんで、あと2割をこう、わけわけしてる状態で、本が各種入ってるから、ほんで、その日韓と東韓がぶつかったから、リブロは本店がなくなるというオチになっちゃってるんだけど、この辺とかが、要はだから新聞とか、今回多分、これ上げるときにリンクさせるけど、いろいろ、こう、研究してはる人、そういう取り次ぎの流通の関係の研究してはる人の記事とか、そんなんも、読んでても、日韓と東韓やったら、じゃあ本入ってくんねやっていう話があるけど、組ねえってどっちやったん？取り次ぎ。
日韓。
日韓か。
うん。
はぁはぁはぁ。僕は、あれやったのよ。栗田さんやったのよ。大変やった。
な、広島多分ないんじゃない？日本と東亜しかなかった気がするよ。
なるほどな。
あとは宗教的なやつしかなかった気がする。
なるほど、なるほど。あのね、だから、簡単に日本で、6827億円収益。
うん、
で、東藩で5748億円収益。
うんうんうん、
大阪屋が1282億円収益。
うん、
栗田さん503億。
うんうん、
で、他が同じぐらいの数字で続くんで、落ちていくんですけど。だからほとんどこの収益っていうのは、いわゆる出版社から本が降りてくる金額だよね。
うん、
本屋さんで売れて、ま、そこから、リベートもらってる金額と、出版社からリベートもらってる金額で成り立ってるから。
うん、
なんかここ、ほな、日版、東版、の方が、ええやんけで、ありました。うちも、
うん、
ほんで、うちの、僕が置いた本屋が栗田を選んでたのは、うん、そこにからくりがあるねんけど、これ本屋さんのいろんな懐事情やねんけれど、うちの栗田のところでは1位やった書店さんがある日裏切って東藩行ったんですよ。
あら。
東藩の営業さんに、うちやったらいろんな本取れますぜ、みたいなこと言われて。
あらあら。
ほんで、行きはったんやって。ごちつさん聞いたら、正しいランク F からになりますから言われて、一切本が入ってこなくなって潰れはった本屋さんがあって。だから新聞とかに結構簡単に日版東藩と本が入るとかで書いてんのも、これまた、ちょっとね、入らないんだよって。
なるほどね。
思うところもあるんだけど。だから確か、だから、今、どうやろう。コミック専門店、コミック専門店が幅を利かしてきてるけれど、ああいうところは今、返品もしてきるやろうけど、多分、当販が強いのかな？
かもしれんね。
うん。日韓、ああいうのあんまり好きじゃないよね、確か。
そうだね。そうだね。
多分、だから、当販さんが虎の穴さんとかは、なんか、一緒にやってはるような気。ような風に聞いた記憶がある。ちゃうかもしれんけど。
だって、大阪屋みたいな。
大阪屋はコミックが強かったよ。大阪界隈では。
ああ。
うん。うん。そうそう。コミックはとりあえず確保できるようで、大阪屋を、大阪屋やったらランクが自分のお店上がるから。東藩とかよりもランクが大阪屋の方がええやろうで、大阪屋を選んではるところもありますな。
うん。
でもそういうところもなんか軒並み今、取り次ぎさんもなんかもう、東京に支店を作ったり、栗田さんももう大阪支店なくして岡山に、岡山がもともとなんか一番強いところがあるらしくって、なんかそこに集約したみたいで、東京と岡山でやってるとか言って友達に聞いたから、へえと思ったけど。だからなんか、ちょっとね、そういういろんな事情があって、富蔵さんなんかは新刊、ほら、この前ちょっと言ってたやん。どこに在庫があるか、すぐにわかるようにならんもんかいな、って。
そうなんだよな。あ、当然あれは、
うん、
インフラネットを組んでる、
うん、
純駆動とかやったら、
うん、
純駆動ってこれがどこそこの店舗の、
うん
どこの棚にありますよっていうのは、社内欄みたいなやつでわかるんですよね。
うんうんうんうん。
だから、それは、同じポスト組んでるから、
うん、
その中でわかるんであってって話だけども、それって、このすごくもっとしっかりしたシステム組んだら、わからんもんかなって思うんだけど、もちろん、インフラ整備する彼はいるけどね。
うん、
例えば、もともと出版社の構図出た時点で100あったと、
うん。
で、その100が、ここに振り分けられましたよっていう。
うん、
で、そしたら、例えば今夜が10件あったら、
うん、
そこに10ずつ入りまして、100入りましたっていう。
うん、
でそこがポスが打たれたら、
うん、
1マイナス、2マイナスってなっていったら、
うん、
どんどんカウントダウンしていくっていう。
うん、
って言ったら、今、じゃあそこにはどこそこに何冊あってっていうのが、
うん、
分かるっていうシステムがあれば、それをネットで検索したら、
うん、
あ、じゃあそこにはあるんやなっての分かれば電話して、直で押さえれるわけです、
ね。うんうん、なるほどね。
っていうのが一番ありがたいシステムなんだね。
でもな、本屋さん
はどこに行ってもないっていうパターン。
そうやな。どこかにしかないっていうパターンもあんね。
そうね。
今。
ちょっともう本当にめんどくさいんで、そういうのって。
いわゆる、こんだけ、例えば7つを梅田で、300坪から1200坪クラスのところがずらっと出てるけど、俺が探してる1冊の方はない可能性があるんですよ。
うんうん、
それを確認するには各店舗を回るか電話するかしかないんですよ。
方法が。
これをなんとか整備できないものかっていうのは、わからんでもないねんけど、不可能やわなーって、やっぱり。
ああ、不可能なんだろうけどね。
品物的にも不可能やし、出版社にそこまでする、なんていうの、人材的な労力と数がない。コマがないっていうのかな。
もう本質的にやるんであれば、一括して、書店からのものを仕入れるような、このでかい倉庫がない限り無理だよね。
うん、無理やと思う。
そこの倉庫に全部入るっていう。じゃあそこの入った時点で、全部在庫がカウントされていくっていうような、うん、そういう倉庫でもない限りは。
うん、だからもう、はっきり言ったらそれ言うと、この先言った7つの問屋さんが全部くっつかないと無理なんですよ、
システム
的には。
そういうことな
の。出版社ではまず管理ができないんで。で、うん、よくお客さんに言われるのは、出版社にじゃあ聞いてやって言われるんだけど、出版社は在庫ないですって。
そんなとこで聞いてもダメなんですね。
問屋さんに聞いてあげて初めて在庫あるかどうかっていう話の場合と、出版社、問屋さんないけど、出版社持ってるかもしれへん。いつ作るか分かれへんっていうのもあって、ああいうのも全部電話で確認してるのよね、僕ら。
うん、
昔は。今はどうか分かれへんけど、うん、電話代とかも全部書店が持ってるんよね、そこ。
うん。
うん。ほんで、昔は、その短冊に、例えば富蔵さんがカンコレの何々が欲しいって思って注文したら、カンコレの公式ガイドみたいな風に書い、短冊に書いて、それを封筒に入れて、
うん、
その日に作った返品のやつに挟んどくんですよ。
うん、
だから
、朝に、荷物を下ろしに来るトラックのうんちゃんが来て、荷物を下ろして新しい商品置いてって、返品のやつを持って帰って、封筒も一緒に持って帰ってくれるんですよ。
うん、
まあ、それが、問屋さんに着くまでに2、3日かかるのね。
うん。
で、担当に初めて届いたと。担当に届いたら束で届くのね。書店さん、全国にあるから。その束を1枚1枚チェック入れて、あ、これはうち在庫ないわ、と思って、初めてその短冊が次、出版社に封筒に入れていくんですよ。
うん。
ほんで、出版社に、またバーっと行って、出版社に在庫があって、初めて本が発見されるけど、その在庫があるかどうかは順番待ちなのよね。早くにその短冊が届いてる人から順々に取られていくから。ほんなら、自分が来た、やっと自分の時が見つかった時には、もう富蔵さんは3週間ぐらい待ってる場合があるんだよね。
まあ、そうだ
よね。そうよね。
で、それがまた、同じルートを通って帰ってくるもんやから、
うんうん、
さらに3週間待つ場合があるんだよね。
うん、
だから、通常6週間かかってたんですよ、昔って。それではさすがにお客さん待たせすぎやろうから、片道だけはなんとかしましょうで、電話ファックスを使うようになったんが、1980年から90年代だよ。
よく書き寄ったもん、あの短冊。そういえば。
黄色かったやろ
黄色、そう。
下にこう、捨てるようにして、記録がこっちにも残るようにして、
そう。
あれをずっと書かされてたでしょ。
で 詳しくちゃんと書かんとダメなんよね、あれ。
ちゃんと書かなんか。そこで大事なのが、ISBN コードやね。
あ
ね、あの、聞いてるお聞きの皆さんに、これだけは僕強く言ってほしい。強く言いたいが、本屋さんに物を頼んだり、物を聞いたりするときに、これ言ってあげると、どれだけ可愛い書店員の子がパーって明るい顔をするか。本の後ろにある ISBN から始まる9784100-9848、これ虐殺機関という本のやつなんですけど、このコード書いとくだけで、あの、今やったらパソコンで端末畳んで畳いたら、問屋さんの在庫まで見れんねん、多分。
うん。
ほんで、問屋さんに在庫があれば、あの、問屋さんからの主観で1週間以内に入りますって一応答えれんねん、そこで書店。
うん。
これがなくって、タイトル間違ってたら地獄やねんな。
あの、有名な方だったらね、ハリーポッターとか。
そうやね。
だからいいんだけど、ね、その、全く、私も知らないんですけどっていう本は、ね。
あの、身のもんたのはあれって言われると困る。身のもんたん要件あるで。
どれだろう。
あれ、あれね。
うん。あと、あの、朝の新聞に載ってた、
そうなんやね。切り抜き持ってきてくれればいいんだけど。
切り抜き持ってきてくれたんやけど、今日の新聞やから切り抜きをよう持ってこんかったわ。
あ、じゃあ新聞持ってきてやん。
そう。そうやね。それができへんね。で、一回、あの、帰って確認して電話もらえますって言ったら、今分かれへんのってやっぱ言われるんですよ。
分かりません。
分かれへんね。
分かるわけがない。
今まで一番きつかったのは、あの、入り口からガーッと入って、俺ちょうどその時レジ手伝ってたよ、バーって。そしたら、おばあちゃんで、あの、すいません、言われて、はいって、あ、お問い合わせやわ、って何やろう、思って、はいって言ったら、私ね、何買いに来たんやろ。
知らんが。知らんが。
もうなんか、顎が外れる感じで、あーみたいな。
え向こう、うーんって考えた。何か買いに来たんよ。
多分、総会かなんかだと思うよ、総
会。あ、すごい。何やったかいな。何やったかいな。最終的にあの、テレビジョン買って帰りはった。
意外に、若者向けの。
そう。なんか番組表が見たいんよ、そうそうって言われて。そんなんとか、あの、一番辛いの、さっき見た身のもんたのあれ。
わかります。
お昼頃に、あの、テレビでやってたあれって言われるのが、チチンプイプイのあれとかね。
うん。たまにね、あの、ね、出版社の人から、
そうそう。
ね、テレビでやりますので、
そうそう。
10冊置いてくださいとか、言ってくれればいいんだけど。
言ってくれればええねんけれど。
唐突にやる分はね。
そうやね。それがすごくしんどいので、実は新聞広告よく見るとちっちゃく ISBN コードも書いてるんですよ。本のタイトルの隣に。だからこの辺は、だから本当は書評とかにもちゃんとそこまで書いてほしいんやけどね。書評で見たあれが欲しいんやけどって言うて。ほんなら、書評をまとめて、今日の書評みたいなボランティアでまとめてくれてはるサイトが
ある。ほら、ボランティアで、ね、
うん。
すごいね。
そこを結構俺は活用してたね。
好きでね、やっとる人
が
おるわけ
よ。やってる人がおるわけよ。
はあ、
組織的にもやってはるかもしれない。やっぱアフィリエイトの絡みがあそこもあったと思うねんけど、もうすでに。今で言うコミックの発売日いつやとかへのチェック入れれるようなサイトがあったのよ。新聞に今日広告これ載ってたでっていうサイトが。そこをチェック入れて、そのタイトル読み上げていって確認してもらったもん。
大義。
ほんで、最終的にはもうあまりにもこう、なんか、ぼやけてる場合は Amazon でヒットさせんね。これとこれとっていう言葉を入れて、ポンって押して Amazon で
や
って
た、ね。
この中にありますか言うたら、あ、これや、これや、表紙これやったって言われること。
Amazon で注文してくれ。もう。
そうやね。ほんならその Amazon 指さして、これここから取り寄せてくれって言われるわけ。
まあいいんですけどね、時間かかりますけどねって。うん、言うしかないよね、もうね。
翌日には届きますとか書いてるから、翌日にうちでも届くもんや思てんねんけど、さっきのあの、説明したと、3週間ぐらいかかったりとか、あの、1週間、それ早くても1週間以内みたいな。
でも昔はそんぐらいかかるよったよね。3週間はよくかかるよって、1ヶ月とか、うん
うん。3週間から1ヶ月って言っとけって多分言われてた。
そうだよね。うん、
で、あの、まあ、入ったら電話せねえ、ケンちゃん。
そうそう。
あ、来るね。来る。忘れた頃に来る。
富蔵様ですか？
おー。
いつ、注文された何々が入荷されましたけど。
あれ、あれかっていう。
遅くなって申し訳ございませんっていうね。それで、そやね、富蔵さんみたいに来た来たって言いながら、いや、お待たせして申し訳ありませんでした、言うて、俺ら言うのよね。
そう。で、あれね、みたいな感じで、一週間ぐらい取りに行こうとかね。
そうそうそう、そう。
あ、取ったんじゃないんか、みたいな。
あの、ほんで、二週間ぐらいだったら、もうこれはよそでこうたで、言うて、俺が言うてるで、それを。
そうだね。
そうなると、その頼んだ本が、ここで問題になってくるのが、返品できる本か、買い切りなのか。
そう。
買い切りやともう出版社は絶対に嫌がるんですよ。
あ、そらそうやな。
嫌やと。特にこれ多いのが専門書なんですよ。
うん。何万もするやつね。
そう。頼まれるときはドキドキするんですよ。
ああ、前金払わ
せよ。
まだあかんタイプやな。
うん。ほんまは前金払ってほしいねんけど、待たせるからそれも余裕あんっていうのが正直。
ああね。
高かったら一日ね、そうなん
よね。せやからなんかそういう面ではすごく、流通としてはすごく失格だよねって正直思ってたところがございました。
あ、そうよね。アマゾンとかできた時はすごかったよね、多分ね。
東京まで行って研究会とかに僕参加してましたよ。
すごいね。
アマゾンのなんか取引があれして研修会とか参加してましたよ。うん、そのアマゾンを見て、あの、行った先輩とめっちゃいいシステムできますね、言うて帰ってたからね、俺ら。あそこで頼もうとか言うてたからね、CD 買おうとか言うてた
よね。すごいよ。
もう反逆行為しまくってましたからね。
ダイレクトやからね。
ほんで、店に、もう半日以上店におるもんやから、うん、もう最終的には受け取り店にしてたからね、俺。
あ、私もそう。
アマゾン。
私もそうよ。うん。
あっちゅうやつらや。
こっちや。
家におったらまた不在表でやる
し。不在表やなんやね。帰ったら電話入れられへんしや、これ。
便利なんじゃ、店におる方が。
入ってましたよ、言われるわけ。リクさん入ってましたよ、
アマゾンから来る
って。アマゾンから荷物来てましたよ、笑われるっていうパターンが。来てた、言ってて。
本じゃないよ、みたいなね。うん、本じゃないよ
って言って。ゲームだよ、とかって言うでしょ。そんなんしてました。
そうそう。
うん、だから、ちょっと、やっぱり、頼むときは、今、躊躇しはる人多いやろな、思うわ。アマゾンやったら何日で入んのに、書店やとこんだけかって。
せやなぁ、うん。頼むことはもう、最近ね、なくなったな、
うん。おじいちゃんとかでもみんなアマゾンで頼みよっちゃってよ。
ああ、そうなんや、やっぱり。
うん。
ってなってくると、ますますいろいろ難しいなぁ。書店さんとしては。でもそうなってくるわなぁ。もうパソコン使えるもんだって。
そうなの。
おじいちゃんでも。おじいちゃん
カードさえあれば。
なぁ。うん。ほんまや。
ペロペロっと。
そうか。いやぁ、だからそんな風な時期があったけど、とにかく新刊配本が一番しんどかったっちゃしんどかったな。新刊配本っていう言葉、富澤さんわかる？
なんとなく。
なんとなく。この新しい、いわゆる新しい、新発売の本が入ってくるんやけど、うん、なんでこの店新刊やのに入ってないねんってよう言われるんですよ。
まあ
ね。
でも、あれって、本屋が望んでその数入れてるわけじゃないんでね。
まあ、そうだよね。
取り分があるよね、ね。
ほんで、それが全部、問屋さんの方でランクが付けられてるんですよ、書店の。で、ランクが、書店さんのランクが付けられてて、上位から数がどんどんどんどん減っていってるんで。
そう。
だから、言ってみたら出版社からしたら問屋さんのランクがあるとこに入って、その問屋さんでまた書店さんのランクがついてて、それで初めて数値が決まってくるんで、わかんないんですよ。何冊入ってくるかが。ほんで、ほぼね、俺がいた頃で、問屋の端末で発売予定が3日前に見れたんかな。3日前にならないと、入るかどうかわかりませんっていうような社内で。
紙みたいなやつだよ、紙。
そうそう、紙みたいなやつ。
ね、ね。
ほんで、2000年代に入ったらパソコンでポストうまいこと繋いでできるようになってた。そういう風な見方とかもしてたから、
だけ自分が欲しい本とか、一冊取っとくねって言うしかない。
あ、そうそうそうそうそうそう。ほんで、そうなってくると、あれなんよね。ほんで結局在庫がなくて注文して帰りはっても、出版社だけでも10版 待ち、うん、一番嫌いなの、この重版待ちいう響き。重版ないですいうのはお客さんに重版ないんですってって言ってしまえるんで、もう開き直って。だからうち入りませんわ、すいません、言ってしまえばいいねんけれど、
うんうん、
重版待ちです言われると、作るみたいですって。
でもいつかわかんないんですよね、みたいなね。いや、
ちょっとわからないので、どうされますかって言われて、しゃあない。
ほんとね、売り切れてるんだか、売れてるんだろう。だから、
そう、やればいいのにってね。そう。
なかなか釣らないっていう。
そうだよね。うん、っていうのは、
返品で
帰ってくるかもしれないからだよ、富様。
うん。
返品で帰ってくる数を不上在庫にしたくないから、重版は釣らずに様子見るんですよ。どれくらいで返品帰ってくるか。
そうなんだよね。だから、僕の欲しいその本は、ここにはないけど、どっかにあるんだよ、やっぱり。
そうなんです。
日本全国のね、日本全国。
どっか、ちょっと裏探せばどっかであるんだよ。
そう。
探し回ればいいんだけども、そんなめんどくさいこと要せんって。
そう。だからそうなってくると、やっぱアマゾンを一回検索してしまうんだよね。
そう。
あ、する。もうないんだろって。わかったよ、俺も。って。
だからそうなってくると、なんていうの、こう、ちょっと書店さんもおしゃれな感じにして、こう、ウィンドウショッピングができるような雰囲気にした方がいいのかなっていう流れ。これ、ブックファーストとかが結構やらかしたんやけど、書店は。正直言うと、棚の作り方とかは。いわゆる、なんか、どこそこのデザイナーさんに入ってもらって、みたいな、感じな売り方、おしゃれな、新宿店ができましたよ、みたいな。本めっちゃ探しにくいね。ない、ないって。どこのコーナーがあれやねんとかって思う場合とかもあって、お客さんが逆にそれで戸惑う、店員さんも把握できてへんとか、結構そういうのも、あったりなんかするんやけれど。
並びがなんか違うとことかあるね。作者で並んどるとことか、題名で並んどるとことか、いろいろあるじゃん。
あるある。僕は出
版社で並ん
どる。出版社こと著者、著作者別に分かれてるとこが一番好きなんですよ。
ああ、そうだね。
著作者別になってるところは、棚のこう、背拍子の柄がガタガタで逆に探しにくいんですよ。
あ、わかる。
難しい。
みたいな。
そうだね。
わかる。
これどうなってるのかな、みたいな。もういいやって、アマゾンで買おう。
その場でね。その場でアマゾン。
その場でアマゾンで、スマホで今注文できちゃうじゃない。その場でアマゾンに注文しようとかっていう風になってしまうんで、でも読みたいの今なんよね。
そうだね。
読みたいピーク今そこで手に取って読みたいのよ。
あれば買いたい
のよ。あれば買いたいのよ。だからすごく売りる正気を逃がしてるところもあるんじゃないかなっていうところはすごくいつ行っても感じる。
そうだね。
でっかい書店さん行くと。
うん。安くならんじゃん。
はい。再販制に守られてますから。これも本の特徴なんですけどね。うん、再販制っていうのがあるっていう。
そうですね。
再び販売する制度と書くんですけど。うん。ほんで、これ、一番、普通の一般の人の分かりやすいのは価格競争をしなくて済むっていうね。
そうだね。
うん。特徴が一個あって。だからその辺に置いたら、いい制度に見えるんやけれど、結局競争力がないところって、産業的にはパイが小さくなっていくっていう可能性っていうのが、経済学とかでも結構言われてるんやけれど、結局書店って、日本の書店ってそのままそれになってきてるから、海外ではこれ、してないところが多いから、だからなんか、そうそうそう。だから、個人で経営してはるから、自分で値段がつけれるんよね、向こう。
ああ、そういうことか。
人って。だから、これ、仕入れたお金に対して、どれくらいで自分のところ利益が出るかとかって、自分で全部計算していって、やってはるところもあるんで、なんか、どうもその辺が多分、海外で、紀ノ国屋さんが出ていったりしても苦しい事情あるかなって、感覚が違うっていうのかな。でもまあ、いろんな書店があるけど、紀ノ国屋だけはなくなれへんって僕は思ってる。
なぜか。なぜかね。
なぜか。知ってる？
なんで？
図書館の本ってほとんど紀ノ国屋なんよ。
ああ
。そういうことか。うちのね、本屋もね、図書館の人来よったんよ。
来るでしょ。だから、
大きい本。在庫全部、ドワーッと。
そうそうそうそう。それ。
へ
え。で、やった、在庫がなくなった。ってなるよね。
紀ノ国の定休日っていうのがたまに月に1回例えばあったとしたら、その定休日は図書館の人らが専門で入ってるはずです。ほんで、棚から全部好きなだけ持って帰ってくださいって、店員さんが言うて、あの、みんながわーって、あ、じゃあこの本、この本、みたいな感じで。
すごいよね、あの、抜き方がすごいよね。
抜き方がこう、両手でガッて抜くの。ガバ
ッ。すっごいよ。もう見よったら、すがすがしいぐらいの。
スコーンって抜けてんのよ、そこが。
うん。そう。高いね、文芸書みたいなとかも、がっつり買っていくけん。
あれはだから、あの、例えば、求人情報とかを見てたら、あの、図書館の閲覧とかそういうのがあって、最近はどうも、いわゆる図書司書を探している仕事とかでは、その、紀ノ国屋が面接している場合があるらしいね。紀ノ国屋系列の図書部が、図書司書の専門部があるらしくって。だから、かなり図書館と紀ノ国屋っていうのは、どうも密接に繋がってるくさい。だから、そういうのって、俺、現場におった時は、まだ噂でしかなかったんやけども、なんか、あ、結構、ほんまやってね、やっぱりって、調べていくにつれて、あったんで、へえーって思って、
うん。すごかったよ、うちも、すごかったもん。うちは、まあ、個人で、まあ、大きいところだったんですけど、あの、学校の図書館の人、うんうんう
ん。学校図書館とかな。
そう。じゃあ、教科書販売とかすっげえしよったっけ。
ああ、なるほど。
そう。
街中で、こう、大きい書店さんがさ、いっぱいある中で、ちっちゃいボロい書店さんで、おじいちゃんが一人でタバコふかしながらやってるような書店でずっと残ってるところって、教科書売ってんのよね。
そう、ほぼね。で、必
ず。
うちの本屋が潰れたことで潰れたんだけど、
うん、
でも、外商部門だけ残っとって、結局、教科書販売だけをしよる、
う
ん、今でも、みたいな。
そう。
感じらしいよ。
だからそういうところ
があって
、儲かんねんよね、やっぱり。だからそういうちょっとからくりがいろいろとあるんやけど、一番なんかなと思うのは、さっきの、短冊の話なんですけど、この短冊システム、何年ぐらい成り立ったものかご存知でしょうか？
どういうこと？
いわゆる本の流通っていうのが生まれて、何年ぐらいからこの注文するときは短冊に封筒入れてっていうのをこの書店というのはやってるのか。組姉が一生懸命書いてたのは何年ぐらい前に成立した、ルールで。
でも、私がやったときは20年ぐらい前じゃけんさ。
そうやね。
それよりもまだ前じゃろ？
そうやね。富澤さん何年ぐらいと思います？寝たか？
落ちた？
あ、おるな。
ああ、
おはよう。
ああ、大丈夫。
寝てた？
一瞬、
わかるわかる。
なんかふっと消えてた。
多分お店でそういう人おったら、大丈夫ですか、お客様って我々は言ってる。
なんか僕の頭の中で、
うん、
紀ノ国屋の人がわっさわっさ抜いていくところが
本当にそうなんよ、本当にそうだよね。
そんな感じ、でもそんな感じで抜かれていく。
いや、なんか、でっかいボックスみたいなのにガッサガッサ出てくるね、うん、
ほんで、閉店後に荷物入ってきてるから、ガッサガッサそこにまた埋めていくね、ザクザクって。
そう。いや、今日はいっぱい出たね、みたいな。
そう。あれですよ、短冊システムですよ。
そんなことより。
そんなことよりも短冊システムですよ。対象柄ですよ、あれ。
どうなん？
うん、対象柄やねんって。
戦前。
はい、戦前。
短冊だけど、あれコミック専門店短冊使ってないよね。
うん、使ってないね。
抜かないもんね。
うん、コンピューターやもんだって、今。
あの手の骨にとっては、無用の長物なんよね、あれ。
無用の長物。
うん。
いわゆるもうほとんど今無用の長物になっていってるはず。
うん。
だから今
パッと
注文できるし、電話で注文してるわけやし。
そう
だよね。だから、最近ね、あれを 僕家で抜きつつ、
うん、
これって正直書店にとって何のメリットがあるんやろと思って、
正直言ってお客さんにゴミ渡してるだけになってね、
思ってね、見て思ってて、抜かないってことは使わないんだろうなって。
あの短冊ってさ、だからいっぱいも集めて、なんか出版社に送ったらなんか、
そうです、昔報奨金っていうのお金がもらえたん
ですよ、
ね、あって書いてたよね、
そう、
うん、
そう、
なんか今思い出した急に、
そう見ても今書いてないのよね、
うん、もう報奨金制度なくなってるはずですよ。
いやもう本当にない、うん、別にどうでもいいんじゃ、
ただあれ抜かれてると万引きされた本かどうかわかんないじゃん、
あ
書店さんにとっては、
うんうんうん、
あれが入ってる限りはうちの本ですって一応は言えるから、レジ通ってたら在庫を確認したらいいだけじゃない、
うんうんうん、
だからあの万引きするやつで多いパターン、スリップだけ本屋に残ってる場合はね、山のように
あの棚の奥にギュッてなった時
やってなったり、こう下の在庫、あの本の在庫出そう思って引き出し開けたら引き出しにガバッて入ってる、ええー、って短冊がなんかいっぱい出てきたとかってなって慌てるとかね、そんなのあったけど、うん、だからそういう意味では今使ってないものが挟まってたりで、うん、だからどうもね、そういう点でもこうパフォーマンスが、パフォーマンス性が非常に悪いんじゃなかろうかっていうのも思うんだな今、うん、そういう中でこんなに大阪に書店ができてどうなっちゃうんだろうって一番最悪な、
あ、そうだったね、そうだったで
しょ、最悪なのはね、あの全部共倒れしていくこと、
うん、だってね、本ってそんな変わらんもんね、その本屋さんに並んどるものってそこまで、
そうやね、
うん、確かにね、売れとる本を並んどるもんね、大体。
だからそうなってくると接客はだからどれぐらいお客さんが足運べてっていうところになっていくから、シェアの奪い合いにも確かになるんやけれど、でも今本が売れてない時期やから、本が売れてない時期にこんなに大阪の梅田に本屋作ってどうすんのかなっていうのもすごく疑問やけどね、
どうしたいかがわからんよね、確かに。
だってこの、だって今だいたい96年の時点で2兆6564億円がピークやったらしいのね、書籍出たし、
うん
うん、14年は電子書籍が入ったとしても1兆6065億円、うんうん、1兆円減ってるんだよね、売り上げが。
すごいね。
うん。ほんで、書店がどんどん大型化していってるから、うん、すごくこの状態はどうなのかしらって思ってる中で、僕はずっと同人誌を買ってるんだなって思ってるけど。なんとなく僕同人いいなってやっぱ思ったのは、あの自分で値段がつけれるのは嬉しかったっす。
ああ。
でやり始め、ね。うん。自分でその本の価値っていうのかな、作った商品の価値っていうのかな、本は僕作ってないけれど、ちょっと思ったなっていうところもある。あれもいろいろと多分大変やと思うねんけど、コミテ前になったら皆さんも限界が来て、つぶやいてらっしゃることが闇の方が出てきてるんで。ほんで、イベントが終わったら在庫の話が必ず出てくるから、あれ見ててもうわーって思うし。
同じよね、でもね、ほんと。
同じ。見てても、なんかわかるわー思って。作家さんにツケが全部回ってくんのよねっていうの、もうすごくストレートに書いてはる方もいらっしゃるし、
うん、
そんな中なんで、とりあえずまあ、もう本当にあと30秒になっちゃったんで、もう、この話してたら、それこそ俺も話止まれへんので、本当は。まあ、なるだけ本当は書店で購入してあげてくださいねとは思うんやけど。
そうなんだけどな。
そうだよね。
だからまあ、とりあえず、これ聞いた人は ISBA のコードだけは覚えといてと思ってます。
ちなみに、同人誌って2回始まるんだよね、あれ。